ございます。こうして週の初めに主を礼拝する恵みに預かっていますことをご一緒に感謝をいたします。本日はこのルカ福音書の5章から最初の弟子たちの証明と言われる、つまりシモン・ペテロたち、ガリラヤの漁師たちが主イエスに弟子として召し出された、彼らが従ったというその出来事をご一緒にお聞きしております。ところでマルコ福音書、マタイ福音書、そしてこのルカ福音書、この3つがしばしば共感福音書と呼ばれることはお聞きになることが多いかと思います。大掴みに申しますと、同じような見方を持って主イエスの御言葉とご生涯を描いている、そのような意味で、共通の共という字と観点の観と、共感福音書とそう呼ばれるのであろうかと、そんなふうに言ってよいと思うんです。ただそれではですね、このヨハネ福音書以外のこの3つが同じことを同じように記しているのかと言いますと、もちろんそうではないことを私たちは知っています。それぞれに独自の観点、あるいは強調して示される点があります。そこから私たちが示される、語りかけられるところが大変に大きいんだということも経験しているところです。で、この本日の出来事箇所については、マルコ福音書、マタイ福音書は非常に簡潔に記しています。例えばマルコ福音書の1章は16節以下、こんなふうに記されています。イエスはガリラヤ湖のほとりを通り、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた、私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげよう。すると彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。以下省略します。このように書いてあります。またマタイ福音書は4章18節以下ですけれども、これも同じであります。一方でこのルカ福音書はこの本日の4節以下にですね、その時の出来事をいわば私たちの目に浮かんでくるように描いてくれています。その時の状況と主イエスのお言葉、それはどういう意味を持っていたのか、ガリラヤ湖の漁師たちに対して何もかも捨ててイエスに従わせたのはそれは何であったのか、ルカ福音書は示します。そのことはまた今日の今の私たちへの語りかけでもあるはずであります。以前に礼拝の中でご紹介したことがあったかと思うんですけども、犬飼美智子さんという方が、文学者がいらっしゃいました。聖書の考古学や地理学の研究をもとにされまして、多くの著作を残しておられます。その中に本日の箇所を描いた文章があります。かなり以前のものですけれども、少しも古さを感じさせるものではありません。その一部分ですけれども、抜き読みをして味わってみたいと思います。読んでみます。日はすでに高く昇っていた。従えとシモン・ペテロを、アンドレをヤコブを、 ヨハネを選び出した日の直後のことであった。イエスはシモン・ペテロを顧みると言った。網を打て、魚を取れ。湖水は昼の太陽の熱を紺碧の内深く吸い込んで、あたかも重量を増したかのように見えた。漁をするべき早朝の時間はとうに過ぎ去っていた。ことのほかの不漁で、昨夜は一匹も魚がかからなかった。その落胆から彼は疲れていた。いかに主が優れたお方でも、漁のことはご存じないわ。こんな昼日中魚が取れてたまるものか。彼は苦笑を持って従った。彼らしく明け透けに、無駄なことだがお言葉だからともかく打ってみましょう。そのようにはっきりさせておいてから船を漕ぎ出すと、せっかく畳んで船底に積んだばかりの網をほどき、湖面めがけてパッと打った。網は熱と光の中で大きく開き水に沈んだ。ぐいっと手応えが来たのはもうその時であった。網は猛烈な重さを増してゆき、強い力で紺碧の奥に引かれていった。シモン・ペテロは慌てた。網が破れる。船もひっくり返るかもしれぬ。大声で岸辺で船を洗っている仲間の漁夫たちを呼んだ。助け船はすぐ漕ぎ出てきた。が、屈強な男数人がかりでも、その日の網上げは辛かった。船は勢いよく跳ねながら、網から上げられる太陽、小魚でほとんど沈みそうになった。シモン・ペテロがようやく悟ったのはその時であった。ようやく悟った時、朴訥なガリラヤの漁夫シモン・ペテロは、愛すべき本性をさらけ出した。跳ね踊る無数の魚の中に彼は身を投げた。言うべき言葉も見つからぬまま、彼はもどかしく叫んでひれ伏した。私をお離れください、この愚かな罪人を。無限の距離をシモン・ペテロは自分とイエスの間に初めて実感もろともに見て取った。その距離を挟んで相対するにしては、あまりにも虚無の己であることを。助け舟を出してきたヨハネ兄弟も同じように銀色の鱗を光らせる魚の群れの中に手をついた。イエスは悟りの遅い、しかし純朴であふれる心情を持った彼らを微笑のこもる慈しみを持って眺めた。イエスの言葉にはその気配がのっぴきならぬ使命への招きもろともに込められていた。恐れることは一つもない。これからお前たちが侮るものは人だ。本日の福音書はシモン・ペテロとヤコブ・ヨハネ、そしておそらくはペテロの兄弟アンデレがシュエスの弟子となった時の出来事です。彼らがイエス様に会ったのは、実はこの日が初めてではありません。ヨハネ福音書の一章にはその出会いが記されています。ルカ福音書はこの本日の箇所の前に、前の章4章の38節以下で、イエス様がシモン・ペテロの姑、すなわちペテロの妻の母親が、高い熱に苦しんでいたのを癒されたことが記されてあります。ペテロはこの時すでに結婚しており、妻がいました。そして、イエス様が病の癒しの奇跡をなさるのを目前に見て、イエス様の偉大な力に打たれるとともに、感謝と尊敬の思いを抱いていたに違いありません。そしてこの日のゲネサレッ湖の出来事です。ゲネサレッ湖 には、マタイ福音書とマルコ福音書ではガリラヤの湖と呼ばれます。ヨハネ福音書ではチベリアの湖とも記されてあります。ペテロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネたちはこの湖の漁師であります。ここは彼らの仕事の場所、また生活の場所でした。主はペテロに、そして彼らに日常生活の場で会い、そして語りかけられたのでした。そしてこの日の出会いが彼らにとってその決定的な出会い、新しい意味と使命を与えられた新しい人生の出発となったのです。群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたとあります。人々がイエス様のところに押し寄せてきました。群衆、そのように呼ぶほどの人数になっていました。人々はこれまでに見た奇跡に驚いています。さらに奇跡を見たい、自分たちも特別な癒しの御業を受けたい、そういう思いがなかったわけではないでしょう。しかし人々がイエス様のところに押しかけたのは他に大きな理由があった。ルカ福音書はそう告げています。この同じ新改訳聖書の2017年の改訳版はこの一節をさらに踏み込んでこう訳しています。さてイエスが神の言葉を聞こうとしてイエスに押し迫ってきたとき、人々はイエス様が語るそのお言葉の中に明確ではないものの神の言葉であるということを感じ取っていたのです。人間は日々の暮らしを安穏に起こることや金や自分の欲望を満たすためだけの生活によって真に心を満たすことはないのです。魂の渇きが人々をイエス様のもとへと駆り立てていたのです。主イエスが押し迫ってくる人々に向かって語るとき、そのためにシモン・ペテロの船に乗り陸から少し漕ぎ出すようにとお頼みになります。ペテロの船がいわば説教団になるのです。しかしイエス様が船に乗られたことには別の意味もありました。それもルカ福音書が記すのです。人々への教えを終えられるとイエス様は言われます。深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと。ペテロは答えます。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでしたと。もう少し以前なんですが、私が子供の頃のことです。私の父親は釣りが大変に好きでした。仕事が休みの日には朝夜明け前の真っ暗な時刻に小さな子供である私を叩き起こしまして、須磨の海岸やあるいは時には今でいう稲美町の池にですね連れて行かれました。子供の私はもっとこうゆっくり寝ていたかったですね。で、外が明るくなってから起きて出かければいいじゃないかと、そう尋ねたもんでした。父親の返事というのはこうでした。魚は夜中や夜明け頃に釣れるんだと、こう言われました。私はそれを聞いて、ああそうか、魚は寝とぼけているその間に釣るもんなのかと、そんなふうに納得した、そんな記憶があります。 寝とぼけている時云々は別といたしまして、日が昇ってしまってから漁をする、網を打つ、それはありえない馬鹿げたことなんだ。それは漁師の常識でしたでしょう。彼らはプロです。自分たちの経験や常識に自信と誇りを持っているのです。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。それでもペテロが答えます。私たちはと彼は言います。複数形ですね。自分だけではなく、兄弟アンデレも、仲間のヤコブも、ヨハネたちも皆夜通し働いたのです。どうしたのです。しかし魚一匹取れませんでした。不良でした。珍しい不良でありました。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。網を下ろす、それは単数形です。一人称ですね。私は網を下ろしてみましょうというのです。シモンの経験や常識は、今網を下ろすことはバカバカしいと、そう囁きます。しかしイエス様のお言葉、常識や自分たちの理解を超える力のあるお言葉、それがシモンに迫ってきました。彼はそのお力に自分自身を委ねて答えます。でもお言葉ですので網を下ろしてみましょうと。そしてその結果、驚くべき出来事を経験するのです。ここに私たちは主イエスのお言葉の力と権威を覚えます。イエス様はカペナウムの町で、またシモン・ペテロの家でも、その言葉に力あることを示されました。イエス様が悪霊を叱りつけると悪霊は出て行き、またシモンの姑の熱を叱りつけられると直ちに熱が下がったのです。またシモンの応答にも注目させられるですね。彼は自分の漁師としての経験や常識に縛られるのではなくて、そうです、このシモンの答えの原文を直訳的に読み返してみますと、こういう風になっています。しかしあなたのお言葉の上にあって、あるいはあなたのお言葉の上に立って網を下ろしましょうというのです。主イエスのお言葉よりも自分の経験や常識をその上に置くならば、主の恵みのお力を拒んで受け取らないことになります。あのナザレの街道の人たちがそうでした。主のお言葉に信頼してお言葉に従うことを願う者、そのものを主は助け導いてくださいます。そしてそのことは私たちにも今も与えられている恵みです。御言葉に聞く、いわば素直さ、それは謙遜と言い換えても良いかもしれません。私は一人のクリスチャンの女性の経験されたこと、お証しをお読みしたことがあります。その一部分だけですが紹介させていただきます。私は淀川キリスト教病院の関連会社でホスピスの事業である看護案というところで働いていました。ある日、上司から看護案の管理者にならないかという話をいただきました。私は 管理するという役割はとても苦手です。祈っても引き受ける勇気が出ませんでした。返事をする予定の日のこと、傘を持たずに出勤したところ、途中で雨が降ってきました。濡れながら歩いていると、見知らぬ方が自分の使っておられた傘を私に貸してくださいました。ずぶ濡れの私は助けられ、人は本当に困っている時に助けてもらうとこんなにも嬉しいのだと涙が出てきました。何かを自分が持ち合わせているのなら、与えられようとしているこの役割を引き受けよう、そういう思いに変えられました。この頃、心にとどまった聖書の箇所は、ルカ福音書の5章でした。漁師たちのところにイエス様が来られて、沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいと言われました。漁師は、先生、私たちは夜通し苦労しましたが、何も取れませんでした。しかし、お言葉ですから網を下ろしてみましょう。そう答えて、網を下ろしてみると大量の魚が取れ、後にこの漁師たちはイエス様の弟子になったというお話です。声をかけていただいたことに対して、私は網を下ろしても取れるはずはありませんというのではなく、お言葉ならばと神様を信じて網を下ろすことが大切なのだと思わされたのです。苦手なことをしているときに、神様に、そして周りの人たちに許され、助けられ、足りない自分が受け入れてられていることを覚えて前に進んでいきたいと思います。福音書に戻ります。イエス様のお言葉に従ったときに、そこには驚くべきことが起きました。湖の深みに漕ぎ出して網を下ろしたときに、網は破れそうになるほどのたくさんの魚がかかりました。前の夜一晩中漁をして一匹も取れなかった。不漁に対して驚くべき大量に変わるのです。シモン・ペテロは思わずに、イエス様の足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください。私は罪深い人間ですと叫んでしまいます。旧約の預言者イザヤが、預言者として神様からの召し、召命を受けたとき、そのことが、このイザヤ書の6章にあります。聖なる神様を見た。イザヤがそう思ったときに、彼は恐れのゆえに叫んでしまうのです。これは6章の初めにあります。ああ、私は滅んでしまう。この私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだからと。そのイザヤは罪の許しの宣言を受けて、主なる神が言われるお言葉、誰が我々のために行くだろうかというお言葉に、ここに私がおります、私を使わせてくださいとお答えするのです。ゲネサレッコのほとりでシモン・ペテロはイエス様の言葉に神様を見たのです。神様を見たとき、聖なる神様、全能の神様がおいでになるのを感じるとき、人間は恐れに捉えられずにはおれません。自分が罪人であるという圧倒的事実に直面するのです。イザヤが、ああ、私は滅んでしまうと うめき叫んだようにです。シモン・ペテロは、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから、と叫ばざるを得なかったのです。最初この五節でイエス様に対して先生と呼んでいたペテロですが、今この八節で主よと呼びかけます。イエス様に神様を見る、それは罪を告白することと結びついています。主イエス様が許しをくださる救い主、そのことをペテロの魂が、それは私たちの魂もそうなのですが、知っているからなんですね。ペテロのこの告白は、この後ルカ福音書の9章でお尋ねになられた、あなた方は私を誰だと言いますか、その問いかけにペテロが答えました。神のキリストですと、その信仰告白の先駆けとなったのです。イエス様の前にひれ伏すペテロ、アンデレ、ヤコブ、またヨハネの姿があります。シモン・ペテロに言われました。怖がらなくてもよい、これからのちあなたは人間を取るようになると。恐れに捕らえられたシモンや仲間たちを主は慰め、励まされ、導かれます。人間を取る、それは直訳をしますと、生きたまま捕らえる、生け捕りにするという、そういう言葉です。シモン・ペテロたち漁師が魚を取る、その魚は究極調理されて食べられるために売られます。それに対して生きたまま捕らえる、それは対照的な働きを暗示させるようです。別のもう少し踏み込んだ読み方もできるようです。ある方はこういう解釈をされました。人間を取るとは、生け捕りにするというよりも生かすために捕らえるという意味であると。人が真に生きるものとなるために人を捕らえる、それが人を取る漁師の使命であると、そう理解するのです。それは主イエスがお与えくださる光栄なる使命です。この主イエスのお言葉に彼らは全てを捨ててイエスに従ったのでした。ところで、主イエスがお乗りになった船は教会の表彰、象徴でもある。それは古くから考えられてきました。船はこの世へと漕ぎ出します。主イエスは深みに漕ぎ出して網を打てと言われました。また弟子たちと一緒に船に乗られて向こう岸へ渡ろうと言われます。この船、主の教会に奉仕する、使える特別の献身者がいます。先頃、神戸ルーテル神学校の神学校ニュースで有木義武先生が書かれたアピールが注目を集めています。お読みになった方もおいでかと思います。一部分だけを読んでいます。この時代の中で日本のキリスト教会が疲弊していることを認めざるを得ません。個々の教会は牧師によって整えられるゆえに、教職者のあり方が教会を 実質的に形作ることになるのも現実です。神学校はこの時代の教会の現状を突き破る教職者を養成することが主なる神ヤハウェが義とされることではないでしょうか。それに何よりもこの状況の中にある個々の教会が主のために献身する人を輩出するために祈り努めることが必要なのです。それは待ったなしなのです。主イエスから福音を伝える使命を与えられているのは弟子たちのすべて、クリスチャンの一人一人です。そのために主はペテロたちの仕事の場であるゲネサレ湖に来てくださったように、クリスチャンの日常生活の場にも来てくださいます。語りかけてくださる主の御声に敏感であることができるようにと願ってまいりたいと思います。また福音の宣教のために、教会の働きのために、特別に召される奉仕者、牧師、伝道師、教師が起こされていくように願い求めていきたいと思います。主は言われました。収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいと。お祈りします。恵み深い父なる神様、皆を仰いで感謝をいたします。私どもはただあなたのご愛のゆえに、主イエスキリストの帰り身のゆえに救われ、神の子とされ、永遠の命に生きる約束に預かっています。心より感謝をいたします。今日主からの召しの御言葉を聞いております。私どもがそれぞれに置いていただいているところで福音を伝えることができますように、主の証人であることができますようにお導きください。また教会に献身者を、主の福音の伝道者を起こしてください。献身者を私どもが祈り支えることを得させてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。 アーメン。